ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは愛薬局の提供でお送りします。この時間はスタジオに西予市立野村病院内科川本隆一先生にお越しいただきました。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
糖尿病というと、この高血糖を気にかけることが、ね、多いと思うんですけれども、今日この時間はですね、先生にお伺いするのは低血糖について、これまでも現在糖尿病治療中の方は薬の服用と合わせて低血糖にも注意しましょうというお話も伺ってはきたんですけれどもね、この低血糖だと何が良くないのか怖いのかを教えていただきます。まず低血糖になるとどのような症状が見られるんでしょうか。先生、
低血糖の程度によって現れる症状は異なります。はい、一般的には血糖値が 70mg/dL 以下になると、まず自律神経症状と呼ばれる症状が現れます。うん、これは血糖値を上げようとする交感神経の症状として、不安になり汗をかいたり手足が震えたり動悸、脈が速くなる、さらには顔色が青白くなったりする症状です。はい、時に強い空腹感や吐き気などが起こることもあります。これらは血糖値が下がりすぎることに対して、これ以上血糖が下がると中枢神経症状が出て危険だよという警告症状として現れるものです。
それだけでもかなりこう辛そう、しんどそうなんですけれども、さらに血糖値が下がるとどういうふうになりますか。
警告症状が現れる血糖値レベルを超えて、さらに血糖値が低下して 50mg/dL 程度にまで下がると、中枢神経症状と呼ばれる症状が現れます。うん、頭痛や目のかすみ、集中力の低下、物が2つに見えたり、体が脱力し眠くなり意識が遠のくなどの症状です。これらは低血糖のために脳の細胞が正常に働きなりつつあるためのもので、すぐに血糖値を上げてあげないと意識障害や昏睡に至ることもある危険な状態です。
ねえ、血糖値が正常じゃない状態というのは非常にこれ恐ろしいわけですね。
そうですね。ただこれらの症状は全てが一様に現れるわけではありません。人によって現れる症状は様々です。もし低血糖になった時には、ご自分の低血糖の症状を特徴をしっかり覚えて、次低血糖になった時にすぐに対処できるようにしておくのがいいと思います。
でも案外今紹介いただいた症状と低血糖を結びつけて考えることってあまりないのかもしれませんね。
そうかもしれません。実際普段から低血糖がよく起こる方や低血糖症状の自覚が少ない方もいるので、動悸や汗をかくなどの交感神経症状が出ないまま無自覚性低血糖になることもありますので注意が必要です。
なるほど。無自覚性低血糖、これ今日のお話のような知識がないと気づかないままということが起きそうですよね。この低血糖の予防について日頃からどんなことに気をつけたらよろしいんでしょうか。
何よりもまず予防が大切です。はい、低血糖を起こしやすい状況を理解し、低血糖にならないように食事療法や対処方法、薬の種類や副作用など主治医としっかり相談するようにしましょう。ほう、
それは例えばどんな場合がありますか。
運動時などで低血糖になりやすい方は、空腹時の運動は控えてください。長時間続ける場合や負荷の多い運動の前や途中などに血糖値を測定することは予防にもなります。うん、特に1型糖尿病の方やインシュリン注射をされている方、SU 剤を使用されている方は必要に応じて補食を取ることも大切です。それと糖尿病の方で車などを運転する方は、車内にブドウ糖やブドウ糖を多く含む食品を常備しておいてください。運転中に低血糖になって事故につながるケースがあります。
車の運転もね、長時間の運動に近いものがありますからね。
そうですね。加えて糖尿病患者であることを示す糖尿病患者用 ID カード、緊急連絡用カードというものがあります。いざという時のために財布などに入れて持ち歩いていただくこともできますから、必要な方は医療機関でお申し出ください。
はい、この時間は西予市立野村病院内科川本隆一先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。 愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは愛薬局の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。